ゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン、今年一発目のテーマは新春スペシャル対談ということで、この方に来ていただきました。ニューヨークメッツの千賀滉大選手です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もまたよろしくお願いします。
千賀さんね、意外と静かなこのトーン、なんかこううわっと、こんな静かな千賀でーすってこの間もあの小バカすぎての
はい、ありがとうございます。
小さいもやってたんですよ。どうでした、小バカすぎて。
めちゃくちゃ楽しかったですめちゃくちゃ楽しかったです。
千賀さんは見てたんですか、小バカすぎて。
もう本当にずっと見てましたし、で、あのそれこそ3軍だったんで、僕最初ホークスの時の、はい、3軍ってあのバスで遠征だったん で、はい、でバスの遠征でやっぱ6時間7時間ぐらいあったんで、はい、あの DVD 流れてました、ずっと。
出ました、
昔のやつ DVD 出てたじゃないですか。
出ました。これは山下達郎さん以来です。山下達郎さんもツアーで北海道とか回るときに、すごいやっぱ北海道土地が大きいじゃないですか。でバス移動がやっぱ数時間かかるらしいんですよ。そのバスの車中でずっと細かすぎての DVD だとか VHS だとか流してて、それが最高にそのバスの長さを感じさせないんで、お前皆さんのおかげですやめんのいいけど、細かすぎてだけはやめちゃダメだよって俺いきなりイタリアンレストランで言われてわかりましただから続けてるんですよ。あ、その時にも見てくれてた。
はい、そうですね。
千賀さん、思えばいつだったのかがね、全く覚えてないんですけど、千賀さんがね、やっぱお化けフォークって言われたのって2016年17年ぐらいですよね。
先発で出始めたのが、そうですね、16年17年から先発で投げ始めたんで、
このぐらいですよね、お化けフォークって言われたの。
そうです ね、
このぐらいの時のなんかの世界大会でジャパンのユニフォーム着てて、東京ドームで俺がなんかそれを見に行ったのかなんかしてた時に、千賀さんがツカツカツカツカって俺のところに歩み寄ってきて、ソフトバンクの千賀ですっつって僕に挨拶してくれたんですよ。で、あ、お化けフォークの人でしょって言ったのが一番最初の、初めて会った時の会話の。ですよね。だから16年17年ぐらいの時の、
多分17年が WBC で、はい、でその前の強化試合かなんかですかね、16年のオフにある、16年の冬にやった、
それですよね。
か17年本大会は入らなかった
じゃないですよね。
あ、じゃあその前ですね、16年の冬です。はい、
練習のなんか、
はい、あ、そうですね、あ、そうだそうだそうですね。
じゃあ2016年の WBC の、
あの強化試合みたいなあのやつです、
ね、やつで
17年、はい、選ばれる前のやつですね。
ですよ。その時初めてやったんですよ。
そうだ。
ガバゴーリコー言ったらなんですけど、甲子園出てないですよね、一回も。
僕の代とかは本当にもう大会に出れたら OK みたいな学校でしょ。男子生徒を野球部に勧誘して野球の試合をしようみたいなレベルでした。
部員すら集まってない。
あ、そうです。僕の一つの世代3人とかなんで、本当にもう本当にその野球の大会に出るのがみたいなレベルでした。本当に
同好会みたいな感じで、
いや一応ギリギリ部保ってたぐらいな感じで試合はできてたんで。
その学校の選手がなんで日本のプロ野球の門を叩き、やがてメジャーへ渡っていくのかっていうのが本当に戦学を見てると不思議で、細かすぎてた話に続いちゃいますけど、あの実は、今年はもう24年ですが、去年ですか、去年1年目の時の4月に僕メッツの試合ニューヨーク見に行ったんですよ。で千賀さんに一応 LINE しといて、ここら辺に見てるんでっつって、で天気のいい日でね、
めちゃくちゃ良かったですね。
暑いぐらいの4月なのにもう T シャツ短パンで OK っていう日で、すごい天気いい時に見に行って、もう一番ベンチの一番前の席で、千賀くん分かるかなと思いながら、でプッて顔出してくれて、うわっ目の前で、千賀くんっつって、わーたまたーっつって、で で、そのまま試合入っちゃったの、まあ、そのままずっとあれしてたら、急におじさんに、お前、お前、お前、ちょっと横、こっち来いとか呼ばれて、なんで俺怒られなきゃいけねえんだと思って、え、なんだろうってビビりながら言ったら、ボールくれて、まあ、千賀さんがくれたボールで、うわ、サイン入ってんだと、パッと、なんも入ってない。なんだこのボール、なんで俺にくれたの、絶対千賀くんだよなと思いながら、え、なんだろうって、まあでも、で見に来た記念なんでくれたのなと思って、うん、俺娘と見に行ってたんですよ、うん、だから娘にほらメジャーのボールっつって渡して、それは千賀くんに聞いたら初めて投げた試合の何個目かの三振のボールだぞ
そうでしょ、
そうです、あの日三振取ったらキャッチャーの人がほとんどベンチに返してくれてて、うん、あのそれで僕のグローブに何個か入ってたんですよね、うん、で1個目とか記念のやつは、うん、まあ、ちゃんとシール貼られるんで、メジャーのその、うん、あるんですけど、その何個目か分からないボールが何個あったうちの1個だったんですけど、でそれやっぱ僕は通訳に頼んで、通訳はそのクラブハウスのスタッフに頼んで、クラブハウスのスタッフは球場のスタッフに頼むんで、何人も返すんで、ちゃんと正しく伝わってるのか分かんなくて、どのボールがいったか分かってなかったんですけど、多分僕のグローブからその入れてたボールがなくなってたんで、タカさん取れたかなと思って確認したら、サイン書いてないから何か分かんなかったよって言われていや、サイン C か E か分かんなかったからでどうせ日本で会えたらいつかできるかなと思ってたんですよ、サイン
は。それは今娘が持ってて、すごいですよ。なんかでもあの4月の時点でまず言ったら、メッツはバランダいたし、シャーザーいたし、いやいいな千賀くんって。だって右のピッチャーの今最高のピッチャーね、2人ともサイヤング賞を取って、そのピッチャーがお手本でそばにいるって、こんなに恵まれた環境ないよねと思って。実際どうでした、シャーザーとかバーランダーって。
すごい存在感ありましたし、いやもう本当にお手本になるような、あの僕がなんか聞いたらすぐ帰ってくるみたいな、それは分からないとかっていう返しじゃなくて、やっぱちゃんと親身になって返してくれましたし、やっぱりもう人間的にも、はい、まあ、ちゃんと、まあ、大人も年も40歳ぐらいなんで大人なんですけど、うん、あ、野球のこと常に考えてんだなっていうのは伝わってくるような会話の返ししてくれたんで、うん、やっぱレジェンドだなっていうのは改めて思いましたね。
まああれだけ長いキャリアがあって、まあ二人ともすごい年俸を取って、やっぱそれだけの人だなと。
そうですね、もうずっとやっぱり本当にもうずっともうベースボールを握ってずっと過ごしてるんで、うん、もうあんな人たちでもずっとボールをどう圧をかけたら回転するかっていうのを毎日、やっぱボールに対してのそのこだわりというか、やっぱもうそこの執念みたいなすごい感じて、あ、自分もここまでやらない、ここまでの人でこんなやってんだからっていうのを改めていい刺激もらいました。
キャンプなんかって見てボールとか、やっぱちょっと見たことないボールみたいに投げてるんですか。
やっぱりその横で見てて、まあ、もちろんなんか全力じゃないんで、うん、あ、すごいな、コントロールいいなとかと思って見てたんですけど、うん、やっぱキャッチャーの後ろから見たらやっぱ全然違って、うん、なんていうんですかね、日本人の人たちがと見てきた今までのこの感覚と、あの二人の投げてる球っていうのが、もう本当に体の中からボールがドンって出て、まっすぐ出てくる感じで、なんていうんですかね、声じゃ伝えづらいな。もうまっすぐ、もうまっすぐパンチされたら嫌みたいな感じですね。横からパンチされたら見えるけどみたいな。
ストレートがもう体の中からガンッくるから、もう判断のしようがないっていう。
本当になんかもうすごいジャブはそのままグローブがいけなくなるみたいな言うじゃないですか。
もう今ドンって今。ジャブがバイクに当たった音が。
すいません。
そういう感じですか。
イメージ、なんかいきなりこう来る感じで、何のことだなって思いました、最初。
やっぱキャンプの時って、まあ初めてメジャーのキャンプ入ったじゃないですか。ちょっとした戸惑いみたいなのも当然あったんですか。
いや、やっぱ本当に日本のあれとはやっぱ全然違うので、うん、日本ってやっぱりもうチームで動くことがたくさんあって、うん、チーム練習もたくさんやって、みたいなのが、うん、あるんですけど、向こうは本当に自分のことをやる時間がすごいとにかく長くて、チーム練習なんかちょろっとしかしないので、
う
ん、
球数だって当然日本みたいに自由に投げられないわけでしょ、ブルペン
で。そうですね、あんま投げすぎたら今何キロだぞ大丈夫かってのはよく言われる。まあ僕はそんな 元からたくさん投げたいと思ってなかったんで、はい、気にならなかったんですけど、はい、やっぱ例えばそのブルペン終わって後にやっぱちょっと傾斜とかボールとか触りたいから、うん、投げちゃダメと言われてたんで投げなかったんですけど、うん、もう傾斜にいるだけでもうコーチとかスタッフがそわそわ出てきて、うん、あいつなんかしでかすんじゃないかまた投げるんじゃないかみたいな、もう常に管理されてて、投げない投げないって信用してる日本人は投げたがるからみたいな。でもう信用してもらってなかった。もう僕がマウンドで、まあ、マウンドの傾斜とかを合わすために結構マウンドで生活してるというか、うん、マウンドに長いこといて、まあ、軽く腕振ったりとかしながら、うん、結構過ごしてたんですけど、キャンプの時間、うん。もうそこの時にもう、こいついつかボール投げるんじゃないかと思って、ずっとコーチがやっぱ、もう後ろで、本当はもう帰ってもいい時間なんですけど、うん、もうずっと監視してました、僕のこと。
やっぱりそれは、肩は消耗品だっていう考え方で、
やっぱそれ
投げるなっていう。
やっぱそれは、はい、あると思います。
でもうそこからちょっとしたらもう、オープン戦入って、そこからもう中4日でずっと、まあ、言ったら11月の最初のワールドシリーズ最終戦まではずっと、まあ、ピッチャー中4日でこのまま行くんだからねっていうのを、もう2月のキャンプ入って3月ぐらいからオープン戦始まったら、もうそのまんまなんですよね。メジャーは
もうずっとその動きですね。もう本当にもう試合形式、試合実戦投げて1日空いて、うん、でそういうブルペン入って2日空いて、うん、でまた試合1日空いて、うん、でまたブルペンでみたいな感じのルーティンなんで、もう投げる時がないというか。
この中4日って実際初めてやってみてどうでした？
僕正直中4日ってあんまり少なくて、もう中5ばっかだったんですよね、うん、で中4は2月3月が一番中4日をやったというか、うん、一番練習してやっぱ感覚短いなと思いましたし、
日本だとやっぱ中6日じゃないですか、1週間で1回じゃないですか、それが中5日とかっていうのは、はい、自分の体の中にはすぐフィットしました。
とにかくすぐ試合来るなってイメージだったんで、日本の時ってしかも、うん、ピッチャーで休み取れるんですよね。
上がりってやつですね。
上がりなんでベンチ入らなくてもいいですし、うん、投げて次の日休みたい人もいれば、うん、その2日目休みたい人もいて、自分で勝手に休めれたんですけど、うん、メジャーはもう全部ベンチ入りなんで、うん、言ったらもうずっと休みがない状態なんで、なんていうか、ずっとスイッチオンした状態みたいな感じで1年間過ごしてたんで、うん、日本の時って投げて1回休みでゼロにして、うん、でその次の試合に向けてこう上げていくみたいな、うん、1回1回オンオフ1週間でつけてたんですけど、うん、それがもう なかったんで、もうずっと、うん、その気持ちを入れっぱなし1年間過ごしたんで、うん、終わってからのそのやりきった感というか、うん、その疲労感はものすごかったんですけど、シーズン中は意外とそういうのが楽だなと思いました。僕は
移動とかそういう初めて経験する国内の時差だとか、そういうのはすぐ克服できたんですか？
いや、意外となんかもっと苦しむかなと思ってたんですけど、うん、やっぱいろんな人がたくさんそういうのを最初から聞いていたんで、うん、あ、意外と大丈夫だなって思いましたね。
大丈夫だったんですか？
やっぱチャーターなんで、やっぱ朝の5時とかに次の遠征地のホテルに着くとかも全然できちゃうというか、うん、あったので、そういうのはやっぱりしんどいなと思いましたけど、うん、まあ、でもちゃんと寝れたら大丈夫だなと思いました。
でも、162試合、きっちり投げ切って、
本当ですね、
この成績が29登板、12勝7敗。防御率 2.98、 奪三振202、クオリティスタート16、勝率6割3分2厘。この 2.98 ってスネルに次いでに、スネルサイヤングですからね、2人しかいないですよ2点台。これこの成績の中で一番、まあ、千賀さんが自分を褒めてあげたいとしたらどれですか？1個あげるとしたら。
僕はまず怪我なく回れたことがとにかく一番良かったというか
ですね。ローテーションピッチャーできっちり1年間フルに回ったっていう、この前29登板っていうのはこれが一番、
そうですね、まあ、最初から今年1年間でその32登板行くとは決めてないって最初からGM には言われてて、うん、まあ、30ぐらいで30前後と収まる、32にはいかない、だちゃんと待ったら多分32とか3に行くんですけど、うん、そこまでに行かないようにっていうのは決まっていて、うん、その前の年とかは僕左足首の2本で怪我とかもありましたし、あんまイニング投げてなかったんで、いきなり上げることはしないっていう話をされてたんで、う まあ、とにかくね、僕は1年間もう怪我をしないようにだけを心がけて生活したんで、うん、それは本当にできてよかったなって思います。
いや、すごいですよ。やっぱローテーションを回るってこれ1年目できっちり怪我なくって、これやっぱチームにとって一番大きいですもんね。これで誰かかけちゃうとまたどっか入れて、それがまたブルペンに歪みが出ちゃったりだとかって、そういうことになっちゃうんで、
いや、 やっぱり、まあ、5枚はあれですけど、まあ、本当3人いたら強いなと思います。
3人
ちゃんと回れるチームだったら。
だったらそしたらあれですよね、メッツはシャーザーいてバーランダーいて、性格がこのぐらい投げてくれてて、なんでメッツ勝てなかったんですか。
いや、本当に僕も本当に謎なんですけど、
この番組で MLB 漫談家と言われてる秋猪瀬さんっていう人がいるんですけど、かなり本命視してましたよね。
いや、本当にそれぐらい強いと思ってたんですけどね、いや本当に噛み合わないってこういうことだなと思いました。本当にピッチャーがいいピッチングして作っても、うん、そういう日に限ってたまたま点が打線も取れなくてとか、うん、なのにピッチャーが5点6点取られた日に野手も6点7点取って頑張るみたいな、うん、なんかそういう試合がすごい多かった印象ですね。接戦ピッチャーが抑えた日になかなか点が入らずに、ピッチャーがやられた日にめちゃくちゃ点が入るみたいな、
うん、で噛み合ってない いらない時にたくさん点取って、そんな打たなくていいよぐらいな大差で勝っちゃったり、
本当になんか噛み合ってないチームってこうだなっていうイメージ通りのチームになっちゃったなって見てました、途中からは。
でも途中からいわゆるシャーザーバーランダーいなくなって、もう完全にエースとして立ち回ってい
やー、どう、それはまあでもあれですね、なんかやっぱ僕3番手だったんですけど最初、うん、まあ言ってもベテランが4人で僕のローテで始まったんで、うん、3番手なんですけど自由戦陣はやっぱ4番目5番目ぐらいの、その発言力といいますか、うん、例えば上の人たちがここ投げたいここ投げたいって言うと、僕がどんどんずれたりとかして中6になって中4になって中5になったりみたいな、ずっと僕が前半戦とかずっと不規則で、
あ、それってずっと僕ピッチャーが投げたいっていう日で合わせて、ね、プライオリティで優先順位によって変わっちゃうんですか、はい、じゃああなたプライオリティ4番だから5番だからこの1番の人が言ったらあなたたちずれてってねってことになっちゃうんですか。
そうですね、まあ、特にしかもそんなにそういうのってないと思うんですけど、やっぱ、
うん、ルーキー
ってことね。ルーキーもそうです、まあ、あとシャーザーとバーランダーが偉大すぎて、はいはい、あの2人が中でずっと回りたいって言ったらもうその通りに行かざるを得ないというか、でそうなってくるとやっぱ1日空き日があるとかってなると、そこをどいたりとかしなくちゃいけなくなったりとか、はい、であともう一人その長くやってきた先発ピッチャーが怪我したりとかしなかったり帰ってくる帰ってこないとか で僕が一番影響を受けて、投げる予定じゃない日に2日前にお前あさってだけど大丈夫か、え、聞いてないとか結構 ありました。でも後半はそれが本当になくなって、やっぱ優先一番最初に回してもらえたん で投げる日が分かった状態で試合に臨めたんで、その次この日に投げるっていうのをその前の登板から分かってたんで、それで結構そのイメージ作りながらシーズン回れたのが僕は良かったかなと思います。
まあ、そういった意味では来年はもうプライオリティナンバーワンになるから、
いやー、まあ僕がナンバーワンのチームじゃ勝てないと思ってるんですけど、いやいやいや本当に
来年は
やっぱり
開幕からでしょ
う。一番ですかね。まあ、そういうつもりでは行きたいんですけど、でもチーム的にはやっぱりもっとそういう選手じゃない人が、僕じゃなくてもっと上の人が来ないとなかなか勝っていくことはって思ってはいます。
へえ、優先順位のその上の人が、俺はこの日中4日5日で投げたいって言ったら変わってっちゃうんだ。
なんか日本の時ってここ、まあ日本的ってもう1週間に1回登板なんで、言ったら曜日固定みたいなできるんで、
ね、日曜日はこの人、
そうですね、
火水木はこの人、金土日はこの人って、もう日本はほぼ一緒ですよね。
日本はそれがすごい分かりやすくて、そういう会話あんまなかったんですけど、 アメリカってこう自分で仲良くかでこう組んでいって、
うん、
まあ、例えばじゃあちょっと疲労が出たから仲5にしたりとか、まあ、家全然使えないから仲4でいくみたいな、こういうのをやっぱり自分で言うのが向こうの文化なんですけど、
自己主張、
自己主張で僕はやっぱりそういうのを今までしたことがない、ないというか、日本でやっぱそういう野球じゃなかった、もうここの州だからこう任せるよみたいな感じだったんで、自分でこうこの日がいいこの日がいいっていうのに慣れてなくて、最初それは結構戸惑いましたね。なんかあのどこ投げたいって言われて、どこ投げたいってどういう会話って思って最初、うん、まあ、全然3番手だったらそのままずっと回してくれたらいいよみたいな感じで、この日がいいとか、ここはじゃあ例えば2回中4回やったら1回中5行きたいとか、そういうこだわりあるかみたいな、うん、いや行けと言われたとこでしか行ったことないから分かんないなっていう会話して、うん、で本当にそういうこともなんか文化の違いというか、自分であのちゃんと主張してこういう日に投げるっていうのをちゃんと言うっていうのがベースなのがすごい、あ、
メジャー、
メジャーだな、
メジャー式
な、やっぱもう先発第一、先発が神様、王様なんですよね、その日は、その投げる日は、うん、って言われるのがすごいよくわかるというか、
へ
ー、そうですね。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。